イエス様の御名をおめでたえます。皆さんこんばんは。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、この母親の洗礼の証ができることを感謝いたします。聖霊様が、今夜語るべき証を導いてくださり、多くの方々にとってさらに希望となり、喜び、共に喜びを分かち合っていただくことができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。もう皆さん多くの方ご存知だと思いますけれども、先月8月の22日に伊勢谷牧師ご夫妻に私の自宅、大村の自宅に来ていただきまして、母の病床洗礼を授けていただきました。母はですね、もうここ、2年くらいですね、ベッドの上でほとんど生活をしております。私いろんな方の洗礼を見ましたけれども、もうこんな、洗礼は、まあ、もちろん母ですからすっごく嬉しかったんですけど、びっくりしたんですが、もう洗礼の証の中で母がですね、どんなことを言うのかと思ったら、最初自分が長い間偶像礼拝をしてきたことの悔い改めから始まったんですけども、緊張したのか、御仏にしたもううわー言うなと思ったんですけど、それ3回ぐらい言うんですね。もう本当にもう冷や汗が出たというか、もう 私がもしイエス様ならもうやめっていうところなんですけど、私は長崎教会で洗礼準備 のクラスの担当をしてて、ずっといろんな方の洗礼の準備 のためのご奉仕させていただいてるんですけども、ただもうもしこれが教会だったらもうストップって言うだろうなと思うんですけど、本当に伊沢牧師も淡々とこれやってくださって、洗礼指揮してくださって、イエス様もそれ本当に憐れみによってそれを許してくださってですね、母の洗礼の恵みに預かることができました。で母はですね、もう20年以上も長きにわたって立正厚生会のですね教師をしておりました。でその理由っていうのはですね、いろんな理由が母なりにあったんだと思いますが、で私は皆さん多くの方知っておられる通り目が悪くてですね、で母は私が生まれてもうこの目が治らないと分かった時、自分がこの子を背負っていこうとこう決めてですね、本当にそうしてくれたんですね。でまあ、その苦しさとか、またその中でこう自分の中にいろんなことがあって、立正厚生会にはまってしまいました。もともとすごくこうバリバリとやる人だったんですけど、立正厚生会に入ってもっとバリバリやるようになってですね、そうだもんですから、私がすごく人生に悩んだ時に、そしてちょっとこう教会に接した時に、その母がですね、私の後押しをしてくれたんですね。お前信仰を持つなら早くしなさいと言ってですね、その母はもう何でも同じだと思ったんだと思うんですけど、後押しをしてくれて、そして私は一歩踏み出してイエス様を信じるっていう、こう受け入れのお祈りと洗礼を受けることができたんですけど、その母に対して本当に私は思っていたのは、こんなに私に良くしてくれて、そして私が信仰イエス様を信じるときに後押しまでしてくれたこの母が、だんだんだんだん年を取って、で私は母にも、私は84年にイエス様を信じたんですけど、そこからもうありとあらゆるものを母と分かち合って、母に分かち合って、本もあげて新聞もあげて、いろんな小説、クリスチャンの小説など朗読したものもあげて、で母は時々神様の御業に触れて涙はしてくれるんですけど、それでも偶像を話さなくて、でついにですね、もうどんどん年取って耳も聞こえなくなり、目も見えなくなり、そしてその一方で私は全然いい証にならなくて、イエス様を伝えようとするといつも喧嘩でですね、お互いになじり合いになってですね、これでも全く母がはっきりとこうイエス様につき救われて、イエス様のにあるものとして歩む出す要素もないなと思ったんですね。でも私ももう祈れないし、でもですね、その今思えば、まだこの街道が一番最初の街道で平野町の時に、家族の救いのための祈り会っていうのがあって、そこで祈ってた時に、私は心は本当ついていかないままでしたけど、伊沢牧師がですね、私の母は木村久美子って言うんですけど、木村久美子さんが偶像を捨てて 共に礼拝するようになるとこう信仰告白してくださったんですけど、それを聞きながらそうなればいいなぐらいにしかこう思えなかったですね。でずっとこう祈り続けるということができない中で、教会の方が入れ替わり立ち替わり、やはり信仰告白してくださったり祈ってくださったりしてですね、で本当にもう本当にどうやってこの人は本当に偶像を離して天国に行けるんだろうかって思ってたんですけど、神様の手が入ってですね、そして洗礼に導かれていきました。でこの洗礼の日にですね、洗礼の日の朝までもですね、母はですねやっぱり自分が若い頃バリバリやってたので、その時のことが忘れられず、こういろんなことができなくなった自分をやっぱりまだ受け取れなくてですね、洗礼を受ける朝もですね、その自分が昔立正厚生会やっていた時の長年の付き合いのお友達が来てくれてたんですね、洗礼に立ち会いたいって。でその方がなぜか先に洗礼を受け、他の教会の洗礼を受けておられたんですけど、その方と交わりながら、その朝までもですね、私はいつでもこれを持っとっとよってこう紐を見せるんですね。本当にやっぱりそんな苦しい中をこう戦って戦って、なんとかこうイエス様を信じたい、でこの偶像の縛りから抜けたいと思ってたんでしょうけれども、自分で自分をどうしても変えることができないでですね、悩んでいたらしいです。でと言ってですね、もう耳も聞こえない、目もあんまり見えない、頭ももうちょっと時間経ったらぼんやりしてくるので、こう私が一生懸命洗礼のためにこう準備をしてあげようと思って話をしてても眠るんですね。で母に洗礼っていうのはイエス様と新しい歩みをする結婚式と古い自分の葬式ですよって、埋葬式ですよって、そしてペテロの手紙を開いて、洗礼っていうのは肉体の汚れを清めるものではなくって両親の神への正しい誓いって書いてありますよってこう朝教えて、そしてもまた繰り返してその午後に、はい今朝教えたでしょ、洗礼って何でしたかって言うと、母はですね、身も心も清くなることですってこう答えるんですね。もうちょっと私もガーッと思ってたんですけど、どうなるんだろうと思ってたんですけど、やっとそこをクリアして、で洗礼に至って、そして洗礼式が済んで伊沢牧師がこう短くメッセージを取り継いでくださったんですけど、そのメッセージがですね、ハドソン・テイラーのメッセージでした。そしてハドソン・テイラーは年取って何にもこう自分ができなくなって、弟子たちがもうハドソン・テイラーには心配かけまいとしていろんなことを言わないでいたら、ハドソン・テイラーが自分にも聞かせてくれと、自分はもう何もできなくなってるけど信じることはできる、そう言ったんですよってこうイザヤ牧師が言われたらですね、私は母は眠るかと思ってこう心配しながらこう時々こうつかないといけないと思ってたんですね。そしたらですね、ガバッとこう体をこうガバッとこう向けてですね、いきなりそうなんですって言って泣いたんですね。本当にその言葉がすごく母の中に入って力となって入っていったらしくてですね、そしてその日遅れてデイサービスに連れて行ったんですけど、帰ってきたら私に言うんですね。私が帰ってくるのも起きて待っててですね、そして話しかけてくるんですね。今までそんなことなかったのに、で言うんです、今日デイサービスに行ったら職員の方がスッと寄ってきて、自分が洗礼を受けたって聞いて、どこがどが変わったとねって聞いてくれたと。でその中の一人の方が耳元で、私もキリストよって言ってくれたって、今度から人と話すよって言っているんですね。で母は一つ神様から使命を受け取ってデイサービスにある使命を持って行き始めました。そして毎朝ですね、祈るようになったんですね。今まで私がこう引っ張ってなんとか祈ってもらってたんですけど、私の目覚ましが5時になるんですけど、そしたら私はこうぐずぐずと起きるんですが、母の方はですね、こうはっと見ると縁側のに車椅子を持ってって座ってですね、なんかブツブツ言ってお祈りをしてるんですね。で本当に母に神様が生きる希望をくださって、本当に信じるだけでいいんだということが入ってですね、 本当にこう新しく自分ではできなかった新しい人生が始まりました。さらに神様に期待していきたいと思います。でそしてもう一つだけですけども、あの母が洗礼を受けて気づいたんですが、母が言ってるそのデイサービスの名前は優先層っていうんですね。泉が湧く層なんですけど、で陽光を起こしたらその理事長さんのお母さんがですね、あの本当にこう信仰の告白はできなかったんですけれども、その方が亡くなった時に音楽層っていうのがされて、その時に司会者の方がこの亡くなったこの A さんはクリスチャンでしたということをされ言われたんですね。なのでその娘さんはその石を継いで聖書の中の命の水が湧き出るようになるっていう、そこのところから名前をつけておられたんですね。きっとですね、本当にもう体も動けなくなったんですが、その母の信じることを通してたくさんですね、ここからお年寄りの方は救われてくると期待しています。感謝します。愛する天のお父様、あなたが母を救ってくださり、洗礼を授けてくださり、偶像からはっきりと離れることができたことを感謝いたします。新しい本当に歩みの中で次々にこの存在を用いてくださることを信じてありがとうございます。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。